それではあなたの信仰が大きいからだという題のもとで説教を取り継がせていただきます。お祈りをいたします。天の父なる神様、皆をあがめあなたを賛美いたします。あなたを信じるに至ったこの与えられている信仰を心から感謝をいたします。世々の聖徒らを強く生かしてこられたその御霊を私たちにも与えてくださり、その御霊が与える剣と御霊が与える私たちの信仰とをあなたが豊かに神様増し加えてくださることをとお祈りをいたします。我が魂をなぜお前はうなだれているのか、なぜ私のうちで思い乱れているのか、神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえると言わせる神様信仰を今日私たちの心の内に与えてください。私たちをうなだれさせてしまうさまざまな事柄や思いを乱れさせてしまうさまざまな事柄に神様打ち勝つ信仰を与え、神を待ち望み、そしてなおも神を褒めたたえ、私の口にはいつも神への賛美があると言わせてくださる主の信仰を持って、神様どのような時にも歌い、そしてどのような時にもいつも喜び、絶えず祈り、すべてのことに感謝する信仰を今日もあなたが与えてくださるように御言葉を待ち望みます。感謝をし期待を持って愛する主イエス・キリストの御名を通してお祈りを捧げをいたします。アーメン、アーメン。感謝をいたします。おはようございます。司会とメッセンジャーが同じなのでペースが早いですよって総額には伝えてあったんですが、手話通訳には伝えてなかったのでペースが早いですよあのメッセージの後も入れ替わりがあるんであれば少し早くなるかと思います。感謝しています。今日司会に立たれる予定だった熊谷兄弟、さっきもお祈りしていただきましたけれども、これを聞いていていただけていると思いますが、結石が体の中にあって大変な痛みを覚えておられます。長距離を、ね、運転してこの教会に来られるので、この間も危なかったと思います。運転中に痛みがあるときっと運転が普通にできない状態になられると思いますので、お休みいただいて私が代わりに司会をさせていただいています。兄弟のために引き続きお祈りいただければと思いますし、説教前ですお願いなんですが、本当にこの教会の役員の皆様の一人一人のためにぜひお祈りをお願いします。兄弟姉妹方の健康が守られ、主に仕えるその働きが守られるようにお祈りいただければと願っています。ぜひ一緒にお祈りしていてください。今日のメッセージはあなたの信仰が大きいからだという主が私たちに声をかけてくださる恵みの言葉を素直に受け止めたいと思っています。私たちが持つべき信仰は本当なのかなってちょっと一回疑ってうがった見方をするような大人の考え方ではなく、幼子のごとき信仰です。主が聖書の中からそうおっしゃったのであれば、私たちはそれを素直に受け止めるべきであると思っています。私の息子の空は妻の実家に帰るのを楽しみにしているとこの間言ってくれました。で、今年は夏のキャンプが私あって、一泊の群れのキャンプが終わったその足で新潟にのキャンプに呼ばれてますので新潟にそのまま行きます。で、その水曜日の祈祷会は黒田新学生にお願いをしてありますけれども、そんな折に多分実家に戻れるんだと思いますが、空、さくら、それ妻が横浜が実家ですけども、そのおじいちゃんおばあちゃんに会うのを楽しみにしてるわけです。で、おじいちゃんおばあちゃんに会うのも楽しみなんだって言ってくれるんですが、もう一つ楽しみなのはちらっと聞いたんですが、身長を柱に刻んでくれてるって言うんですよね。 で、うち勝手に掘るわけにいかないので、あの向こうで掘っててくれるわけなんですが、柱に刻んでくれてるって、その身長の変化を楽しみに戻るとも言ってくれました。身長の変化って普段生活してるとなかなか自分では分かりません。客観的に誰かが測ってくれて、このぐらいだと言ってくれることで、こんなに伸びたよと言ってくれることで、やっと自分のこととして受け止めることができるような変化だと思っています。それもその信頼できる人がね、あなた大きくなったって言ってくれると嬉しいんですが、信頼できない人から笑いながら、あなた背が高くなった高くなったはははって言われても、その知らせを素直に受け止めて喜ぶことができるかって言ったら、本当かなって思ってしまいますよね。でも信頼できる人が、あなたの身長は伸びたと言ってくれると、私たちはそれを喜ぶことができますし、そして真に受けて、そして自分のこととして受け止めることができます。嘘をつかない誰かが言うと、私たちは喜べるんですよね。今日私たちはイエス様が、あなたの信仰は成長していると、いや、あなたの信仰は立派だと言ってくださる御声を、このメッセージから聞こうとしています。主は罪を犯されない方ですから、偽りの証言はなさりません。今日語られるこの御言葉を自分のことときちんと信じて受け止め、そしてその御言葉が当てはまるあなたに、神様、確かにあなたの信仰は立派だと語りかけてくださることを今日は知っていたいと思います。そして主が、私の信仰は大きいと言ってくださった、言ってくださったと喜びながら過ごす8月の第1週であってほしいと心から願っています。普段生活していると自分に信仰があるかないかっていうのはピンとこないかもしれません。イエス様を信じるとは言ったけれども、イエス様を信じてそして生活はしているけれども、でも私に信仰があるのか、あればどのぐらいの大きさなのかっていうのは、私たちはピンとこないことが多いです。信仰が大きく成長しているかどうかというのは、試練にあって初めて分かります。その試練のことを今日は向かい風と呼んでもいいかもしれません。急な上り坂と表現してもいいかもしれません。賛美の中には険しい山道と歌われていました。そんな風に表現してもいいかもしれません。スムーズに進んでいたこの信仰の道が、ある日突然、前触れもなく、雲行きが怪しくなるとかいうこともなく、突然変わってしまう。そして前に進めていたはずなのに、突然進めなくなる、進みにくい季節が訪れる。あの人この人がそういう目にあったとき、私はさばいていたけれども、まさか私が、この私がそんな目に遭うとはというような試練の季節が、私たちクリスチャンには皆訪れます。そしてその時、私たちは自分のキリストにかけているその信仰がテストされていることに気がつくのであります。高校2年生の座る背の高い机と背の高い椅子に、小学校4年生の生徒のためのテスト問題が配られないように、主はあなたに簡単な試練をお与えになることはありません。4年生のテストだったら、見て自分が合格するかどうかはピンとくる、パッと見てわかるんですが、しかし主は私たちに試練をお与えになるときに、それが超えられるかどうか見ただけではわからないような 試験を、試練をお配りになります。でもよく見るとそのテスト用紙、名前のところは誰か別の人の名前が書かれていて、そして消しゴムで消してある。あ、これ再利用だと思うわけです。誰かが前にこれ解いたことあるというテストをあなたにお配りになります。そしてその試験は忍耐こそ必要ではありますが、でも耐え忍べば必ず超えることができる試験、試練であります。あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいますと、第一コリントの10章13節があなたに約束している通りのことが信仰生涯を送っていく中で私たちには期せずして予想していない折に突然訪れるのであります。しかしそうして人はその信仰を図られます。あなたがその信仰の有無を知らせていただくためです。いや、あなたがその信仰の大きさを知らせていただくためであります。それはまるで車や船のエンジンの馬力の大きさを調べるようなものです。後ろから強く吹く追い風の中、坂道といっても下り坂を、何にも負荷がかからないその下り坂を車を転がしてみても、車のエンジンの強さっていうのは分かりません。車のエンジンの馬力がどれだけあるのかわからないわけです。エンジンが入ってない車だって追い風の中坂道転がしたら一人でに進んでいきます。それもエンジンがついてる車と同じ速度で同じ方向に走っていけるわけです。進行がなくっても追い風の中、繁栄があれば祝福があれば、その中クリスチャンと同じ方向に向かってキリスト賛美の方向に誰でもかなりの速度で走っていけます。しかしもう分かっていただけてると思いますが、しかしその追い風が突然向かい風となった時に、その下り坂が汗を必要とする、涙を必要とする、忍耐を必要とする上り坂に変わった時に、その車の中に本当にエンジンが入っているかどうかが、信仰が入っているかどうかが分かるのであります。信仰がない人というのはこう語ることを許していただけるならば、繁栄の神学に身も心も魂もすべて捧げてしまった人のことです。利益のためにキリストを信じようと心に固く決めた人のことです。イエス様を信じるというのは、そういう人たちにとってはこの世の現世の利益のために、ご利益のためにキリストを使うためにあって、人生が何も問題なく過ごせればいいとか、神様が私にお金をたくさんくださればそれでいいとか、出世ができればそのためにキリストの名前を使おうとか、そんなふうにしてご利益のためにイエス様を信じると決めた人のことを言います。そういう人たちにとっては罪のためにキリストが死なれたとかということはあまり関係がない。私たちが一度でも犯した その罪のためにと私たちは言いますが、本当は日々積み重なっていく罪です。それを人のせいにして、親が悪かったと言い、それを人のせいにして社会が悪かったと言い、それを人のせいにして私がやったけれども仕方がなかったんだと言い、自分のことと認めず歩んでいくその罪のためにイエス・キリストは十字架につけられ、その手と脇と両足に、そしてその額に、そしてその背中に深い傷を負われ、裁きを受け、死んで葬られた。本当は私たちが死後裁きを受け地獄に落ち、本当は私たちが永遠に歯ぎしりをし後悔をし埋めき続けなければならなかったはずの私たちの魂を救うために、そのすべての罪をイエス様がご自分がしたことにしてくださって、罪を受けるはずのあなたの代わりに、罰を受けるはずのあなたの代わりに十字架刑を受けて死んで復活した、このキリストの愛とあなたへの恵みと、そしてこのキリストがあなたを救う救いの力を信じるというのが本来の私たちの信仰であります。確かにイエス様は私たちに祝福をくださいますけれども、主は与え主は取られる、主の皆は褒むべきかな、主は試練もあなたにお与えになります。私たちの信仰生涯は何だかウキウキして、これ不審者情報で流れるんじゃないかなっていうぐらいスキップしてしまうようなイエス様に感謝して賛美をし、ああ嬉しいな、ああ嬉しいなというような日もあれば、しかし喜びもあふれるけれども泣きたくなることも多い生涯であります。私たちは私たちのためにしてくださったイエス様のその十字架の愛、十字架の自己犠牲の愛から何かを学び、その愛を真似て夫婦生活を生きていきます。その愛を真似て職場での生活を生きていきます。その愛を真似てこの人生を生きていくのであります。この誠の福音を信じない人々はエンジンが入っていない車のように、自分の身にひとたび試練が訪れると、せっかく信じたのに嫌なことしか起こらないじゃないかと、キリスト信仰の道から離れ、デマスは今の世を愛して私のもとを離れていってしまったという御言葉と同じく、今の世を愛して離れていってしまいます。信仰が弱かったからではないと私は思います。信仰を失ったからでもないと思います。上り坂を登ろうというエンジンが最初から入ってなかったのだと思います。しかし下り坂では分からなかったそのエンジンの馬力の大きさは、上り坂になって初めて分かります。その上り坂が急になれば急になるほど、そしてそれを登っていくあなたの姿を、あなたが気づけば気づくほど、その馬力の大きさはあらわになっていきます。追い風の中では決して形として見えなかったそのエンジンの大きさが、向かい風がいつまで続くんだろうというその中で初めてあらわになるのであります。神の国とその義を第一に求めようと、先ほどの賛美を作った私の友人は家も買って車もあって家族も平和で、 すべて整ったその中で、愛知県の教会の数は全国から聞いて下から2番目だと。しかも三河地方にほとんど教会がないということを聞いて、突然岡崎開拓に出かけて行きます。神の国とその義を大地に求めようと言って、そしてこの宝を天に積もうと言って家族全員で引っ越して行きます。小さなアパートに移って、そして教会を開拓する。子どもたちは普通嫌がるでしょう、傷がつくでしょうとかっていう、今のいろんなところから聞くようなそんな声とは全く反対で、喜んでキリストのために出かけて行きます。一昨日も会いました。そして主のために仕えていくと、その決意を教えてくれたことであります。そんなふうにして開拓をして出かけていく、その奉仕は簡単な道ではなく、その教会開拓も試練の連続です。私だったらどうなってるだろうかって、私もそう思いますし、誰でも会った人ならそう思うような、その度重なる試練と戦いの中でなおイエス様を心から愛して働き続けていく、その向かい風が彼らの信仰の巨大さをあらわにしてくれていると私は思いました。今日のこの開かれている聖書の箇所で一人の女性が登場します。人種はギリシャ人です。マタイには書かれていませんが、彼女はギリシャ人です。鼻筋がスッと通った、髪の毛の色の明るい女性だったかもしれない。しかし彼女は地中海沿岸のツロ・シドン地方、このイスラエルの国のその地域で育つのであります。この地域の人たちはカナン人と呼ばれて、人種はギリシャ人だけれども宗教や文化は豊穣の神を説く、繁栄の教えを説くカナン宗教を信じている女性でありました。しかしその彼女に困難が訪れます。娘が悪霊に疲れてしまった、脳の病ではない、内臓の病気でもない、霊が入れ替わってしまったかのように乗っ取られてしまうという出来事が起こる。愛する母親の言うことだったら何でも聞いてくれるだろうというような話はもはや通じない、別人になってしまったかのような、その娘の姿を見ながら苦しんでいたのは娘です。しかしそれだけではなく、このお母さんも苦しみに耐えていました。しかしこのお母さん、この女性がイエス様のことを耳にします。彼女はイエス様が先生だとか、イエス様が偉大な預言者だとかっていうような信仰のレベルにとどまらないで、彼女はこの当時主といえば神様か、あるいはローマ皇帝のこと、自分のことを神と呼んでいたローマ皇帝のことを指さす、その言葉を持ってこのキリストを主と呼びます。何度も呼びます。今日の聖書の箇所には2回も出てきます。主よと呼びます。ダビデの子よというのは王様の子よ、王様の子孫、王家の子孫よと言います。あんな大工の息子だと指さされ、父親が誰かわからないと言われ、そんな立派な格好をされていたわけではない。しかしこの主を、主をダビデの子と信仰を持って呼びます。そして祈ります。私を憐れんでくださいと。神の憐れみが私の状況を回復します。神の憐れみが私を変えます。神の憐れみだけが私を救うことができます。主よダビデの子よ、私を憐れんでくださいと祈ります。これはあなたが持っているキリスト信仰と何か違うところがありますか。全く同じ信仰を持って彼女はクリスチャンになったのであります。あなたが持つ、私たちが持つキリスト信仰と同じ信仰を持って彼女は生きていたのであります。要はクリスチャンとなり、そして要はクリスチャンとしてイエス様のもとに近づいていったので あります。しかしその始まったばかりの信仰生涯に向かい風が起こる。何を祈ってもイエス様からの返事がない。イエス様は彼女に一言もお答えにならなかったと23節。私たちが試練の向かい風を通るとき、それは私たちの想像を超えた苦しみです。あなたが頭の中で想像しているようなことだけではありません。どれだけ祈っても、どれだけ悩んで主の前に出ても、ひざまずいても泣いても悔い改めても、何も主からの声が聞こえないという日が続きます。礼拝に来ても、周りの人たちがメッセージに涙しているその姿の中で、私だけが何も聞こえていないのじゃないかというような季節を何度も何度も繰り返し通ります。そのような何もおっしゃらない主イエス様のお姿を目の前で見ながら、しかし彼女はなお近づいて行きます。しかしその向かい風はなお続いて行きます。もう一つの向かい風は、同じキリストを信じる弟子たちが彼女を教会から帰らせようとするという出来事が起こります。こういう信仰は、こういううるさい信仰は本物じゃないと、あたかも自分が何かキリスト信仰が何であるかを分かっているかのような顔をして、この女性を追い出そうとするのであります。追い風はなお続いていきます。そして次にはイエス様、今度はイエス様ご自身が口を開かれたと思いきや、言われた言葉は、私はイスラエルの迷子の羊たちを救うために来たのであって、あなたのところに使わされていないと言われます。あなたは計画に入っていないし、あなたに会うことは予定外でスケジュールに入っていないと言います。私たちが教会に来て、あるいは聖書を読みながら裁きの御言葉を読み、それを聞き、そしてこれが私のことだと絶望させられるような、そのような声を彼女は聞いたのであります。あなたはイスラエルの家の失われた羊ではないと言われたのであります。私たちがそのような御言葉に直面するとき、私たちはどうするでしょうか。もう諦めますか。彼女は諦めないのであります。彼女はイエス様のもとを離れて、あ、そうですか、じゃあ失礼しましたと去っていったでしょうか。彼女は去って行かないのであります。でもそれで会話は終わらない。イエス様はさらに、私があげようと思って予定している子供たちの救いのパンを取って、予定外の子犬でありネズミのような存在であるあなたにあげてしまったら、子供たちが飢えてしまうではないかとイエス様は言われる。子犬のせいで子供が飢える、それは良いことではないでしょうとイエス様は言われるのであります。あなたの答えはどうでしょうか。良いことではありません、さよならでしょうか。祈っても祈っても願いを聞き入れていただけない門前払いが続いていきます。イエス様による門前払いまで始まった。願う道を押し返す波があって、押し返す向かい風があって、それがいつまでも続くように思え、そしてあなたが登っているその信仰の上り坂はいつまでたっても先が見えない。私たちはやめてしまいたくなることがあります。もう教会に行けないと思う時があります。もうやめてしまえば楽になるかもしれないと思う時がありますが、でも何かがあなたの内側でなおキリスト信仰へとあなたを励まし続ける。それと同じようにこの女性は進み続けます。彼女に備わっていた信仰は、彼女がギリシャ人であってもカナン人であっても大きかった。 クリスチャンには見えないと弟子たちが揶揄するその声にへこたれないで、キリスト礼拝に彼女は来続けたのであります。私が今翻訳しているジョン・パイパーの、そのジョン・パイパーって先生がいるんですよ。その先生が、今までで一番信仰で感動したこと何ですかっていう質問されて、教会を建てたことか、あれができたことかっていうような質問の内容で問いかけられるわけです。じゃ先生が答えた答えは、うちの教会の若い夫婦が病院にいた時ですと答えます。その若い夫婦にやっと生まれた子供がその病院で亡くなった時に、その子供を見つめながら、なおキリストを信じていた二人を見た時に、私の心はものすごく震えましたとお答えになっていた。あなたの娘を助けることは予定に入っていないと、そう絶望させられるような主の声を聞きながら、多くの人がキリストになんかもう希望はないと投げ出していくその中で、多くの人がその向かい風でキリストなんて信じても何のご利益もないと投げ捨てていくその中で、その向かい風をものともせずに彼女は主の前に飛び出していってひれ伏します。礼拝をし続けるのであります。そして彼女は、もう私は決めたんだと、私はもうカナン宗教に戻らないと、もうカナン宗教バールを礼拝しないと、私はキリストだけを礼拝しますと彼女は決めてひれ伏すのであります。そして伝えます。主よ、苦しんでいるのは娘ではありませんと、実は苦しいのは私なんですと聖書は言います。私を助けてくださいと彼女はイエス様にお願いをする。全力を尽くして向かい風の中に立ち続ける彼女であります。そしてもうこれ以上は無理かもというそのような中で、さらなる一撃が加えられます。あなたは子犬ではないかと主は言われるのであります。この当時の子犬って可愛い犬ではありません。病気をたくさん持ったネズミです。それと同じような存在です。あなたは選ばれた民ではない、異邦人でありカナン人ではないかと、しかもギリシャ人ではないか、どうしてあなたにパンを渡さなければならないのかと言われる主の声を彼女は聞くのであります。誰もが思います。ああ、この人の信仰はもう倒れるだろうと。ある人、いろんな人が思ったでしょう。ああ、もうこの人は倒れてしまっただろうなと。この人の心の中はもうボロボロに違いないと。そう弟子たちが、クリスチャンたちが見守るその中であって、弟子たちが見たのは、その試練の嵐の中で、なお信仰に立ち続けるカナン人の姿だったのであります。彼女は答えます。主よ、あなたは全然間違ってない。私は確かにカナン人で、しかもギリシャ人だ。知ってなければならない律法の何も知らずに育った人間で、教会学校だって行ったことないし、聖書の学びだって受けたことない。みんなクリスチャンホームで育ってるけど、私はクリスチャンホームに育ったわけじゃない。親はイエス様のことなんか何も教えてくれなかった。私は子犬かと言われたら、確かに子犬です。だけど私はそんな子犬だけど、でもイエス様、私はあなたを信じると決めたんだと彼女は立ち続けるのであります。私は聞いています。イエス様、あなたが配るものには力があると聞いた。そして私はそれを心底信じておりますと。パンはもらえなくていい。パンをくれなんて大それたことは私は願ってません。でもユダヤ人たちが、クリスチャンたちが味わうイエス様の力のおこぼれさえもらえればそれでいいと思っています。パンには小麦が入っていて、イーストが入っていて、塩とバターとミルクが入っていて、砂糖でそれで作るんでしょうと。パンにその材料が入っているんだったらば、たとえ私がつくそのテーブルにテーブルカバーが何もかけられていなくったって、いえ、そのテーブルからこぼれたそのパンくずにさえも、それがどれだけ小さくったって、小麦とイーストと塩とバターと砂糖とミルクが入っているんじゃないんでしょうかと。同じ材料ならそれでいいですと。テーブルマスターに給仕してもらって、テーブルクロスの ついたその食器の乗ったテーブルでパン、ナイフとフォークで食べようなんて思ってないんです、主よ。落ちたやつでいいです。それで娘が治りますからと。彼女はイエス様のもとを離れないのであります。この向かい風を進み続けた彼女です。上り坂を上り切ったこのエンジンです。それを見て主は言われます。女の方、あなたの信仰は立派ですと。この御言葉は私どれだけ言語の書かれたその聖霊がお伝えになった御言葉の通りお伝えできるかわからないけど、この聖書の訳にはない言葉があるんです。その御言葉、王っていう御言葉です。この女の方の前に王っていう言葉があるんです。イエス様はびっくりされてるんです。おお、女の方と主は言われます。あなたの信仰は立派ですという、その立派という言葉はメガレという言葉で、メガです。ミニでもないし、マイクロでもないし、ナノでもない、メガだって言うんです。あなたの信仰は大きいと主は言われるのであります。あなたのエンジンは大きい、あなたの信仰は大きかったと主はそのテストの結果を彼女にお伝えになります。あなたは今信仰の試練の中を通っておられる方がいるかもしれません。あるいはそれを十分に通ってきたという方がこの中におられると思います。信仰を持ってからいろいろ苦しかったというような事柄がいろいろあったと言われる方がいると思います。でもあなたは繁栄の神学に自分の身と魂を捧げきっていなかった。キリストを信じる人には祝福はあるけれども、しかしそしてキリストを信じる者には主はその栄光の富をもって必要の一切を満たしてくださることは分かっているけれども、しかしそれと同時に試練もあれば迫害も起こる、悩みもあれば悲しみもつきもので、異教徒たちがクリスチャンなんかになるからそんな目に遭うんだと囃し立てる、そのような嵐のただ中を歩かなくてはならない時があり、悪魔が攻撃の許可を得てあなたを誘惑することもあれば、ふるいにかけたり病を身に与えることだってある。そのような中にあって、実際に私たちが悪くて悔い改めることもあったけれども、しかし降りかかるさまざまな試練の中で人は理解しないで離れていくし、すすり泣きでは終わらないような出来事が起こり、大声で泣きたくなるような季節が続いていく、そのような中であってあなたはそれでも主に近づいておられるではありませんか、というのが今日のメッセージであります。主に近づいてもまるで拒否されているかのように祈りは聞かれず、変化が起きず、そしてやっと起きた変化も長続きしない、そのような中にあって救われた頃のあの喜びも今は感じられないという、その無言の季節をたどり、そして主に近づいていくのに私たちのことは予定されていなかったかのような、そのような裁きの声を聞きながら私たちは恐れ震えおののくのであります。しかしそれでも私たちはもう一度礼拝に来ている。そして私たちは言うのであります。主よ、パンくずでもいいと、主の御救いの言葉と福音を聞かせてくださいと、私たちはこうしてもう一度教会に来るのであります。そしてあなたの心の中はこうです、そして今日だけだと思うなよと、これからもそのつもりだと、この地上でこの命を主が取られるその日まで私は主を礼拝いたしますと、あなたはそう心に決めておられるのではありませんか。あなたは諦めておられないのではありませんか。多くの人が今の世を愛して主のもとを去っていくそのただ中で、私がこの坂道を登れるのはなぜだろうとあなたは思っておられるのではありませんか。その理由があなたに分かりますか。主はこう言われるのであります。それはあなたの信仰が大きいからだと、あなたは乗り越えたと、あなたは登り切ったじゃないかと、あなたは向かい風を耐え忍んだと、それがなぜだか分かるかと、あなたに信仰があるからで、あなたの信仰が大きいからだと主は声をかけてくださるのであります。私たちが試練の中を通るときに、多くの人がそういう悪い目に遭うのはあなたの信仰が足りないからだというのであります。 そういう声があちこちからちらほら聞こえるようなそのただ中にあって、イエス様だけはでも本当のことを教えてあげよう、あなたの信仰は立派ですと声をかけてくださるのであります。それは試練であって、そこを耐え抜いたあなたの信仰は立派ですと声をかけてくださるのであります。私たちはこうした主の褒め言葉に、どうも一幕教会は慣れていないかもしれない、あよかったハレルヤよかったヘイヘイって言って帰るべきところを、私たちはいやでも主はそう言った、いやそんなことございませんというのが私たちの根っこにどっかりと腰を下ろしているならば、その不信仰に立っていただかなくてはなりません。その不信仰に出て行っていただかなくてはなりません。主は言われるのであります。あなたの信仰が大きいからだと。今日もあなたがキリストを信じているのは、あんなことがあってもこんなことがあっても、あなたの体の形が変わっても、あなたがなおキリストを信じていられるのは、あなたの信仰が大きいからだと。あなたの信仰は伸びたよと、あなたの信仰は成長したよと告げてくれるキリストの声に私たちは喜ぶのであります。あなたの信仰が伸びたよ、身長が伸びたよと言ってくれるおじいちゃんおばあちゃんに、いやそんなことはございませんという孫がいるでしょうか。本当のことを言ってくれてありがとうと喜ぶのが普通であります。試練の中信じ続けたんだと主が言ってくださるのであります。試練の中耐え忍んだと言ってくださるのであります。信仰が成長したねと告げる主にありがとうと、ありがとうございますと答えるのが普通の姿であります。いつも喜んでいなさい。私たちが喜ぶのは儲かったからじゃございません。私たちが喜ぶのは信仰が成長したからです。私たちが感謝するのは人が優しくしてくれたからではありません。この教会で友達が見つかったからでもない。私たちが感謝するのは私たちの本当の友であられる主が私たちのことを友と呼ばれ、そしてその試練の中を耐え忍ぶ信仰を与えてくださったからであります。私たちは高ぶるでしょうか。あなたの信仰は立派ですと主が声をかけてくださるときに私たちは高ぶるでしょうか。高ぶらない。大体私たちの身長はそんなに高くない。そう孫は思うべきです。背の高い人なんて山ほどいる。もうそれだけじゃない。私たちの信仰を成長させてくれた、背を伸ばしてくれたのは私自身の力ではない。お母さんが料理を作って食べさせてくれたからだって。食べれない食事がたくさんあるのに、いろいろ苦労して食べれる食事を料理して与えてくれたからだというのが普通の考えであります。もう一度言います。あなたの信仰は立派です。兄弟姉妹、市場教会を何も手にしなくったってなお礼拝に来続けるあなたの信仰は立派です。変化がなくったってなお礼拝に来続けるあなたの信仰は立派です。でもこの信仰の成長は私たちの力ではない。種をまいたのはアポロです。水を注いだのはパウロです。しかし成長させてくださったのは神です。あなたのアポロ先生がいれば感謝するのも一つでしょう。恵みを注ぎ続けたパウロがいるならばパウロ先生に感謝することも一つでしょう。しかし今日あなたがクリスチャンとして生きていられるその信仰を成長させたのは神です。主に感謝をし、主に賛美をお捧げをいたしましょう。お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。主はあなたに感謝します。私が今日クリスチャンとしていられるのはあなたが私を守り信仰を支えてくださったからです。であるのに主は信仰を褒めてくださる。あなたの信仰は大きいと。でも主よ、私の願いはこの大きくなった信仰で自分を誇るのでなく、この大きくなった信仰でありえないような主の伝道を成したいと願いますし、ありえないような福音の伝達を成し遂げたいと思いますし、ありえないような人々の救いや、またありえないような隣人への愛をあらわにしてみたいと願って います。どうぞ主よ、大きくなったこの信仰を用いてください。そしてあなたに栄光が豊かに返されますように、御子イエスキリストのお名前を通してお祈りをお捧げをいたします。アーメン。